おしんくん、一つ。信心して見かけのなきときは、これぞ不思議なることぞ。助けにゃおかぬ、と念願をかけておいでになる神様。助かりたい、と願う氏子。両者が相対して見かけの現れぬはずがない、と信念し、改まることに磨くことに努め、一心に願い。両者の中に見かけの邪魔になっておるものはないかと、自らの心の上に反省追求を怠らず、すがって行けば、そこから見かけが受けられる。見かけが受けられる、と師匠大坪宗一郎氏は、おっしゃっておられます。見かけ、おかげ、いわゆるご利益というようなものでしょうか。それは私どもの願い事が叶うというおかげ。なるほど、師匠が誠の信心に、移っていかれるというのでしょうか。育っていかれるというのでしょうか。その誠の信心になられる前には、右と願えば左、左と願えば右と、師匠の願いは一つも叶わなかった。そこから、いわゆる、私の願いは成就しない。しかし私にも神様の願いがかけられておるに違いない。だから、もう私が、私個人の、いわゆる志願ですね。牙城牙欲的な願いが成就することを願う信心はもうやめようと。神様が私にかけられる願い。その神様の願いが成就することのために、身の上に起きてくる事柄を一切を受けていこう。その私にかけられた神様の願い、そのことのために私の身の上に様々なことが起こってきているのだと思うと。だから、その神様の願いが成就するための修行として、でも私の身の上に起きてくることからを受けていこうと、もう右にしてください、左にしてくださいと願うのはやめようと決心され、そこからいよいよ誠の信心に入っていかれることになるわけですけれども、最初からそうではありませんね。もうそこはある程度の信心が体験、信心体験ができたものとしての師匠の信心のあり方ですから、いきなり三八信心を始めた人がそこの境地というのでしょうかに至るというのは、これはそれこそ余りもの信心じゃということになると思いますね。まずは願う氏子におかげを授けともおっしゃられるように、その私どもが困った時の神頼み的なところから信心に入るのだと思いますが、やはりまずはその私どもの願い事が叶うという体験を積み重ねなければなりませんね。師匠もそれこそ右と願えば左、左と願えば右となるその前に、もう北京に行っておられましたが、その北京から何か困ったことがあると親教会に電報を打ったと、ああしてください、こうしてください、困りごとがありますというわけですね。そしたらもう電報を打ったすぐには、その電報が親教会についているかついていないかわからないけれども、もう打ったらすぐにでもおかげをいただいていたと。いわゆるその時のおかげは願い通りのおかげということですね。そういういわば願い通りにことが運ぶ、自分の好都合にことが運ぶという体験を積み重ねて、なるほど、神様がおられる、間違いないな、といったような、何と言いましょうかね、神様を感じておられた。 だからこそその次の段階に進まれた。まずは願いが願い通りになるおかげをいただく、そういう体験を積み重ねることによって、まあ、神様の間違いなさを実感するというのでしょうかね。そういうところをまずは体験しなければならない。信心をすると言いますが、まず始めるのは、なるほど、困った時の神頼み、願い事を叶えてほしいということですけれども、その私どもが願い事をする、なぜ願うのか、それは実現するのが難しいと思うから。もし例えば大学受験なら大学受験にしましょうか、高校受験でもいいですけれども、何か試験に合格しようとする、そこにもしこれは自分には実力がある、ここは間違いなく合格するといういわば 100% 受かるという確信があるのならば、自分に実力があると思うのならば、神様にお願いしようというようなことは起きませんね。願をかける、病気をした、この病気はこの薬を飲めば必ず治る、あのお医者さんに治してもらえば必ず治るといったような、いわゆる人知人力でなんとかなる、なんとかなるどころではない、人知人力で切り開くことができると思っている間、そう感じている間は、神様にお願いをしようなどという心はまあ起こってこないでしょうね。自分の人知人力知恵才覚で何事もこなしていく、処理していく、それでできているわけですから、そういうところが自分の人知人力ではもしかしたら叶わないかもしれないという、その不安がよぎる。もしかしたら自分の力では難しいかもしれない、自分の力だけではですね、そういう自分の力だけではこれは叶わないかもしれない、どうしようもないかもしれないというような、まあある意味自分の力に不安が出てきたとき、 100% 自分でできるという思いが欠けてきたとき、そういうときに初めて神様に頼ろう、すがろうとする気が起こるのではないでしょうかね。難儀が起こる、自分の力ではもうどうしようもないという時もそうでしょうね。それこそ子供が病気をした、なるほど、自分が医者ならばその子供の病気でも治そうとするのかもしれませんけれども、自分は医者ではない、子供の病気のことはわからない。お医者さんに連れて行ってお医者さんに治してもらう。あるいはお医者さんでも治せないかもしれない。ということがよぎったとき、このお医者さんに診てもらえば治るという確信があるときにはそこまででしょうけれども、このお医者さんでも治せるかどうかわからない。お医者さんがそれこそ怪訝な顔をしている。といったような、その大丈夫だろうか、治るだろうかと、そういう不安がよぎったときに初めてこれは神様にお願いをしようと、いわゆるサムシンググレートと言われるような偉大な力、その神様にお願いをしようという気になるわけですね。そしてもしその神様にお願いをして、それがもし成就しないならば、神も仏もあるものかと、もう神様などおられないと言って、そこで信心をやめてしまう、自分の願いが願ったけれども叶わなかったとなったら、もうそれは神様などおられない、神様などそんなのは当てにならないと、 そこでそれ以上信心が続くということはないでしょうね。しかしそこにいわば私どもの願い事が叶うという助かりをいただいて、なるほど、神様が助けてくださる、神様のおかげで命拾いをしたと感じるときに、また次の信心が進む、次の信心へと展開していくということになるのでしょうね。これは最近よく問題になっておりますオンラインカジノですかであったり、そのいわゆるギャンブル依存症といったようなところにも何かしらつながるところがあるような感じがいたしますね。まあこれはいい意味においてですけれども、オンラインカジノであったり、いわゆるギャンブルであったり、そのマイナスの面ではいけませんけれども、これがプラスの面に働く。例えば、神様にお願いをする。ああ、これは難しかろうと思う。この試験に合格することは難しかろうと。受かるかどうかわからない。それこそ、この病気が、命があるかどうかわからない。といったような時に、奇跡的におかげをいただく。無理だと思っていたところに奇跡的に合格する。もう命がないと思っていたところに九死に一生のおかげをいただく。そういう体験をする。これはちょうどオンラインカジノですか。オンライン賭博で、それこそ100円かけたら10万円儲かった。とかいうようなことになるのではないでしょうかね。そういう、まあ、成功体験というのでしょうか。そういう味を占めるということになるのでしょうかね。これは100円かけたら10万円儲かった。あ、そんなら次は1000円かけてみようか。そしたら100万円になる。あ、1万円かけたら1億円か。と、まあ、夢が膨らむというのでしょうか。次の期待が膨らむわけですね。人間にはそういうところがありますからね。それは、ギャンブルの場合はそういう悪い目に出るのかもしれませんけれども、信心ということにおいてもやはり似たようなメカニズムがあるような感じがいたします。とても治らないと思っていた病気が、神様にお願いしたら治った。九死に一生を得た。とても合格できないと思っていた試験が、神様にお願いしたら合格できた。この問題がとても成就かな、なんと言いましょうか、解決するとは思えなかったものが、神様にお願いしたら無事に解決した。という、そういういわゆるご利益、成功体験といったようなものをいただく。そこに、それならば次の願いをしてみよう。またその次に神様にお願いをしてみよう。ということにもなってくるわけですね。そしてやっぱり、そしてまたその次も神様のおかげをいただく。願い事をしたら願いが叶い、そこに、何と言いましょうか、神様の存在というものを肌身に感じてくるようになる。そういう体験を積み重ねていかねばなりませんね。そこに初めて神様を感じるようになる。私どもの願いが成就するという体験の積み重ねから、神様を感じ、神様のお働きも感じるようになる。もし願い事が一つも叶わなかったら、信心をそれ以上進めようとも思わない。もしギャンブルで一回も勝たなかったら、次にしようと思わない。一遍賭け事をして大儲けをしたという体験があるから、また次に賭け事をしようとするのと似たようなところがありますね。ですから、まずは神様にお願いをして、それこそ奇跡的なおかげをいただく。という体験が やっぱりいりますね。そしてその体験がまた次の信心、また次の神様に願いをするということにつながる。そしてその神様に願うことが次から次へと成就していく、叶っていくという体験をして初めて信心が続くということになるのではないでしょうかね。ですからどうでも私どもが、私が願いますことは、皆さんの願いが、神様に願う願い事が一つ一つ成就していく、そしてそこに神様を感じる、神様のお働きの間違いなさを感じることがまずはいるということですね。そしてその次に来るのはやっぱり右と願えば左、左と願えば右という時代が来るわけですけれども、まずは願い事が叶い続けるようなおかげをいただいていかねば、いただいていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。